年間の皆さんにお話を伺いたいんですけど、まずは小尻智弘記者との出会いと、まあ、その時の印象とか、まあ、あんなにね、稽古場を紹介してくれたりとか関わりの深い記者って少ないと思うんですけど、いかがでしたか、出会い。
ちょっと言うていいですか。
うん、どうぞ。
あの劇団螺旋館は、クイセという尼崎のクイセに稽古場を持っておりまして、その時にあの小尻記者が、稽古場を訪ねてきた時が初めてだと思うんですね。多分私の記憶では。でそのなぜ訪ねてこられたかというと、あの小尻さんがあの、まあ、地元の記者ということで、あの文化も担当されてて、その尼崎の文化をやってるところはどこかなっていうのを、あの当時できたところのピッコロシアターに尋ねられまして、そこの館長さんの山根さんの紹介であの来られました。あ、そうだったんですね。で、あのそれからあのたびたび稽古場を訪れるようなことになって、割とあの親しく話をするようになりまして、うん、小尻さんも、まあ、あの螺旋館の人ユニークだなとかいうことをあの私たちのさ、あと近松の芝居小屋というのを作った時にもあのパンフレットに書いてくれたり、螺旋館という名前の由来、それはあの私螺旋階段があるからだと書いてあったんですけども、うん、まあ昔はなんかそういうあの螺旋的に物事がこうあの山を登るようにね、裾野からこうだんだん登っていって上に行けたらいいなと、遠回りでもいいからいろんな景色を見ながら行けたらいいんじゃないかとかいう形で名前決めたんですけど、そのことをあの小尻さんはパンフレットに書かれて、最後に自分の考えとしてあのその螺旋というのは DNA の感じをあの受け継いでて、螺旋館はそういう演劇の DNA を受け継いだ劇団だなというようなことを書いてくれてたのがあの印象的で覚えています。でそれでそういうあの話をいろいろする中で、私たちがあの長くあの講演をしたいという話になった時に、いつもあのピッコロシアターか借りるのはすごくいいんですけども、あの短いでしょ、やっぱり1週間も借りれないので、長い時間借りれるところとか、あの自由に使える場所というのが欲しいなという時に、ちょうどあの阪神工業地帯がもうどんどん空いていって、あの工場だけが残っているような状態だったんですね。でその時に小尻さんもそのことを話を聞いてくださってて、あのある日、そういう工場があるよっていうのをね、聞いたっていうことをまだ言ってくださって、で、そこの、持ち主にちょっと言ってくださったみたいなんですね。でそれで、はいはい、でそれで、あ、それはいいわって、私らもみんなでその持ち主のところにお願いに行きまして、もちろん有料だったんですけれども、でも自分たちが 夢に持っていた長いこと公演ができるっていう場所を探すきっかけを作ってくださったのが小尻さんでした、うん、それであのこう記事にもしてくれはって、これは1986年4月17日なんですけど、ま、もちろんその前からあのここにこれは2月の記事ですけど、あの小尻さん書いた記事があってあのちょうどテネシー・ウィリアムズやってる時でしたけど、これはだからこの彼ね、やってた、一緒にやってた人が小宮でアルバイトしてたんです、クイセの。でそれで小宮で配達してる人がテネシー・ウィリアムズっていうのが米国でしょ、アメリカだから小宮にかけてね、そう米国って、そんな記事書いてくれたりしたんですね。
これどうだって言った時ね、本当にねっていう顔をしてね、
そうそうそう、
すごく言葉に敏感な方だったんですね。
そうですよね、
その螺旋から DNA、
そうそうそう、ね、そういうこと、やっぱり記者さんは言葉にもね、
あの敏感やなと思ったけど、宮沢賢治の作品もの話もよくその時その頃よくしてましたね、
うん、そうね、
その廃工場のやつ、ね、見た覚えがあります。
あ、そうですか、はい、でこのこれを探してくださったのが小尻さんで、この記事も書いてくれました。こうあの廃工場を夢工場にてね、で劇場として再生なんだということで、私たちもだから近松ものをやりたいなといろんな作品探したんですけど、やっぱり近松さんの言葉に触発されて、ぜひこれをやりたいと、でどうせやるなら長くやりたいしというので、10年計画、近松作品連続公演10年計画の立てまして、で市の方も尼崎市もちょうどね、そういう文化もやっていかなきゃっていう時だったんで、で近松ものっていう話で あの意気投合みたいな形で、
はい、
最初にあのだから思うんですけど、あの近松を広く尼崎のものとして検証してきたのは螺旋館じゃないかなと思いました。
そうですね、これの10年計画で近松作品を毎年、はい、まあ、こうやって公演していくんですけど、でももう87年に小路さんのその襲撃事件があったので、それで私たちもとにかくその時はすごい、あの前の5月2日に、うん、小路さんがいつも、まあ、時々来られてたわけですけど、取材に来られたんですけど、うん、その日も憲法について、うん、あの通りで街中であの取材してたんだけども、うん、あのなかなかあの若い人の意見がなかなか取れなかったから、なんか誰か劇団員の若い人にあの憲法についてどう思うか聞きたいなっていうことで、うん、劇団員いろんな若い人がいたので、うん、で来られて、うん、誰かを言ってもらえませんかみたいな形 で取材しはったんですね。でその後で、まあ、螺旋館で、今度宮沢賢治の作品をや、うん、セルフィノゴシやってるから、今稽古してるとこです言って、まあ、次に明日はリハーサルでとか言って、ね、言って喋ってて、小路さんももう本当にその時いろんな話してて、なんかこの頃超えてきたから私もなんか僕もワークショップにじゃあ参加しようかなとか、
タヌキの役とか、
そうそうそう、タヌキの役をね、
そうそう、僕ならこれだねとか言って
みんなが絵を描いてたので、 それで、まあ、そういうふうに参加しようかなと、うん、体験学習みたいなね、
そうね、
そういうこと、演劇にもそういうことしなきゃ、普通の人もそういうことしたらいいかなとか言ってはったんですよね、うん、
5月2日前日、
そう前日ですね、
で事件の5月3日
ちょうど私たちは神戸に、
うん、なんか小さなメディアやったっけ、
なんかこうそこで公演をする、セルフィノゴシ公演する予定で、
う
ん、そこで仕込みに行って稽古もしてリハーサルもして帰ってくる道の時に、夜にいやいや自分の車で、あのみんなで帰ってたんですよね、
車やった
んですよ、車で、私は尼崎まで多分みんな荷物とか下ろして、うんうんうん、尼崎の稽古場で荷物下ろして自宅に帰る途中の時に、私はね、車のラジオで事件を聞いて、
すぐ帰った時かな、
そう、
家でテレビつけたんじゃないかな、
そうですね、
熱源が
出てくるとか、その時だと思いますけどね、
その時はまだだから
まだ
分かんなかったの、
まだ
亡くなったと思ってなかった、
じゃなくて、2人の記者の方 で、 そうそう、でその名前は出てたけれども、
とまさか
と、
そう、2人
の名前は出てたと思うんですよ、ラジオで、
じゃあ小尻さんだってことは知ってて、
う
ん、
どうそうみたいだっていうの、
言ってた、
でも帰ったら、うん、であと事情聞いたら逆ぐらいに放送されてたんじゃないかな、うん、最初は、うん、小尻さんの方が重症っていうんじゃなくて、
そう
だね、大変な感じがする、ね、最初の報道はね、
そうそう
そう、そんな話だと思うけど、家に帰ってニュースを聞いたらそうじゃなかったっていうので、うん、もうそれは
だからもう公演の時もすごかったよね、私らもみんな泣いてね、
うん、
できないなって感じやったけど、
一回仕込みをしてた公演がもう次の日だった、
そう
ですね、
だからもうすごいこう、
でももちろんされた
んですね、
まあ、自分たちはもう、まあ、
うん、
頑張ってやることがまあ、ね、うん、大事かなと思ったけれど、
そうですね、
びっくりしましたね、
螺旋館の公演は、うん、そのセルフィノゴシであるし、それは、うん、その、まあ、普段からその公演、演劇公演自体がそのなんか、ね、エンターテインメントとしてやってるっていうわけじゃないですよね、その物語、もちろんそういう部分もあるけれども、それはその、まあ、いわゆるお楽しみっていうわけじゃなくて、その楽しいばかりじゃなくて生きていくのにどうするかっていう話だから、まあ、セルフィノゴシの場合でもその何かを、何かしたことを、まあ、反省したり謝ったり、うん、それからいやそうじゃなくてどういう交流を動物と人間に例えてるけれども、うん、交流していくっていう話だから、そこでどういうふうに人間のが生命についてとか考えられるのかっていう意味では、うん、まあ、講演することができた作品だったとは言え、
その作品だからできた、
そうですね、
そう
です ね、それでまたその
あ
れじゃないの、うん、その全体の企画っていうのが、うん、小さなメディアっていうテーマがあって、うん、 そこでやったもんね、うん、まあ、それがいい、それせやからできたわけじゃないけれども、うんうん、まあ、
まあ、友達ゴーシュが友達に通信するって、うん、ホーシュ君っていうのが、うん、まあ、想像上の人物が出てきてそこへ通信するっていうのが螺旋間の、ね、まあ、通信、後々にはまあ TOM 通信になっていく作品ですけども、うんうん、多分それはあのセルヒキの号集のやる時も子供たちが見るという、うん、まあ、親子で見たり子供が見るけど、その作品というものはその子供たちがどうやってあの自分の知らない人とか、あるいはあの遠くにいる人、自分のお父さんやお母さんや、まあ、いろんなものですよね、うんうん、いろんな知らないものであったり未来のものであったり、うんうん、過去にものだったり、そういう人たちにこうどういうふうに通信して心を通わせるかっていう話だから、まあ、そこへつながることはつながるんですけど、そう思ってやったわけじゃないですけども、そういうふうに、まあ、
でも、まあ、TOM 通信つながって、うん、それを私は見せていただいて、うん、あ、そんな劇団がいたんだっていうのを初めて知って、うんうんうん、それで尼崎でなんかみんなでやりませんかって言った時に、まあ、ぜひ一緒にっていうことになったと思うんですけど、尼崎にはキムさんがいて、
そうですね、
あの小尻さんがすごく気づい
て、ね、もうそれまで全然ね、
知らなかった
ね、
お互いには知らない
みんな取材され
て、そういうもんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
でアトラ表現地っていうことになるんですけど、
う
ん、
すね、
アトラ表現地はどうですか、ついて語っていただいて